爪木の、予言の部分に、入っていきます。祝福と呪いについて、今日はその、前半の部分を、見てまいります。祝福と呪いについては、レビ記の26章にも、告げられており、また、前回見たところでは、祝福と呪いの誓いに、約束の地に入ったら、この誓いを、民全体で、行うことを、その、場所とやり方も含めて、命じられたことを見てまいりました。壮大な式になりそうですね。男子だけで60万を超える民が二つに分かれて山に登って、一つ一つの誓いに対してアーメンと答えることが教えられています。さて、今日は申命記の28章を見てまいります。祝福と呪いについては、今週と、来週は渡辺兄弟が、語ってくださいますので、ぜひお祈りください。では、今日は29章、見てまいります。はじめに、交互に拝読して、お祈りいたしましょう。申命記の29章1節から15節です。28章28章ですね、ごめんなさいね、そうすると1節から14節ですね。失礼いたしました。では拝読いたします。28章の1節から14節、もしあなたがあなたの神、主の御声に確かに聞き従い、私が今日あなたに命じる主のすべての命令を守り行うなら、あなたの神、主は地のすべての国々の上にあなたを高く上げられる。あなたは町にあっても祝福され、野にあっても祝福される。あなたの籠も子根鉢も祝福される。主はあなたに向かい立つ敵どもをあなたの前で敗走させる。彼らは一つの道からあなたを攻めてくるが、あなたの前で七つの道に逃げ去る。あなたがあなたの神、主の命令を守り、主の道を歩むなら、主はあなたに誓われた通り、あなたをご自分の聖なる民として立ててくださる。主があなたに与えると、あなたの父祖たちに誓われたその地で、主はあなたの胎の実、家畜が産むもの、大地の実りを豊かに恵んでくださる。私が今日あなたに命じる、あなたの神、主の命令に聞き従い、守り行うなら、主はあなたを頭とし、音はされない。あなたはただ上になり、下になることはない。 天の父様、あなたの祝福の言葉、そして呪いの警告を改めて見てまいります。私たちに与えられた福音の命令も、また私たちがこのように祝福がかかっていることを覚え、そして自分の力や、また様々な肉の制度によらず、ただあなたの恵みに立つことができるように、そのためにイスラエルは大変な苦難を経ながら、人の力では戒めを守ることができないことを明かししましたので、私たちはそのことを覚えて、恵みから恵み、信仰から信仰に歩めるように導いてください。今日の言葉を、主がすべて地に落ちることがないと宣言された通りに、私たちの心に留めてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今読んだ通り、あらゆるところに主の命令に守り、聞き従うならば、あらゆるところに祝福が及ぶと宣言されます。そして15節以降、呪いの部分が多いんですけども、どこにあっても祝福を失い、そして罪の正当な裁きが望むと。しかも神様は憐れみ深い方ですから、この呪いは民が気づいて立ち返るためのものであり、最初から過酷な裁きが望むことはなく、民がそこで聞けばよい、回復するのですけども、それでも聞かなければ、さらに重く、さらに重くとなっていくと警告されています。一つ一つ見ていきましょう。今お読みしましたように、主の声に、言葉に聞き従うなら、あらゆるところに祝福が望むと宣言しておられます。冒頭に、高く上げられると、地のすべての国々の上に高く上げられると宣言されています。イスラエルは確かに神の民として、主と契約を結びました。そして約束の地に向けて進んで行き、そして約束の地のヨルダン川を挟んで東側を占領しました。でもそこまでです。まだ約束の地をこれから攻め取るという状況です。まだ約束の地を得ていないんですね。そして先にひるんで退いて放浪することになりました。神様に逆らう民はなお強く固くなで、そしてこれから命令を守っていくわけなんですけども、荒野で純粋にと言いますか、少なくとも信仰については惑わしや攻撃、そして様々な肉の誘惑という意味では守られていました。そしてこれからが戒めを 守る本番です。まあ、エジプトを出た時は民はエジプトの偶像礼拝、諸国の偶像礼拝がどれほどものかということを見知っていましたけども、たとえヨルダン東岸を占領したといってもですね、これからが本番でした。しかし神様はあらゆるところに祝福をもたらすと宣言してくださいました。まあ、どこにあっても関わる、全てのもの、子孫についても産物についても家畜についても、また日常生活で使う籠や、こね鉢、まあ、今で言いますと台所用品の一つ一つになるでしょうか。そして出入りということは、すべての営みについて、そして敵にことごとく勝利する。民は主の民イスラエルを恐れて、そして崇めるようにされると。まあ、私たちの国のさまざまな神々もそうなんですけども、諸国の神々は民の願いに応じてさまざまな得意分野があってですね、この点ではあの神、あの点ではあの神という形で分業されていまして、まあ、そこにいちいち願って捧げ物を捧げて何とかしてもらうと、まあ、そういうことでしたし、まあ、そういう誘惑がこれからイスラエルが経験するんですけども、でも神様はそれら偶像の牛耳っていると思われるあらゆるところにご自身で祝福を与えると告げておられたんです。それは他の神々にとらわれる必要がないと主自ら保証されたということです。民にとってはこの約束の地でどのように営むか、戦いを含めてですね、悩み事たくさんあると思います、心配事があったと思いますけども、神様は全てを守り祝福すると約束されたのです。このことは私たちの日常生活で、聖書には、この、膨大な書物ではありますけども、私たちが、いろんな、経験する日常のこと、社会のこと、いろんな問題について全部書いているわけじゃありません。何しろ、2000年、近く完成してから立っている書物です。でも主はすべてをご存知で、すべてを支配しておられます。そして私たちの守るべきことはもうすでにすべて書かれていますね。主を信頼し、御言葉を愛して、恵みによってそれを守っていくならば、どんな境遇にあっても、どんな場所であっても、どんな文化の中にあっても、主に信頼し従うならば大丈夫という保証をいただいています。またさまざまな気をつけるべきことや、また 安心できる約束が聖書に満ちています。また父はそのことを全部把握しきれてはいませんけども、折にかなって必要な御言葉が示されて、神様が祝福してくださいます。世の中は、偶像という形ではなくてもですね、形を取らない偶像、このケースにはこうしなきゃいけないとか、あれが必要とかですね、キリがないものがこのように満ちておりますけども、しかし神の国とその義を第一に求めれば、これら心配になるようなことすべて添えて与えると、そしてご自身を神のもとに来るものを決して拒まず、決して捨てないと主は約束しておられます。主に聞き従うならば、あらゆるところに主の守りと祝福が望むと、そのことを私たちも信じて進んでいきましょう。さて、15節以降などですけども、その反対に主の御声に聞き従わず、また主の命令を守り行わないならば、以下のすべての呪いが望んであなたを捕らえると記されています。すべてものものを祝福すると信仰に従順に対して約束されているのと反対で、すべてのところに呪い、祝福の反対であり当然の報いとしての罰が下るというのです。基本的には16節から19節に書かれています。あなたは町にあっても呪われ、野にあっても呪われる。あなたの籠もコネバチも呪われる。あなたの鯛の実も大地の実りも、群れの中の子牛も群れの中の子羊も呪われる。あなたは入る時にも呪われ、出ていく時にも呪われると、先の祝福の反対が告げられています。さらに25節から37節、20節から24節からですね。20節から24節は、日常生活に一つ一つ呪いがもたらされると告げられています。手の技、つまり日常の営みが混乱し、そして衰えて行き、滅亡すると告げられています。また様々な害悪が臨みます。疫病、また様々な病気、干ばつ、そして地が荒れ果てて何をするにもうまくいかないということになると警告されています。また25節から37節、そこには戦いに敗れることが告げられています。敵の前から逃げ、多くの遺体、死体を晒し、混乱と荒廃、そして敵の思うままにされます。そして助けは来ず、32節をご覧ください。 あなたの息子と娘は他の民に渡されと。そして異国の神々に強制的に使いさせられることになるというのです。そしてかつての栄光は失われて、こんな風にならないようにと恐れをもたらし、また主を侮ったからこんなにひどい目になった、愚かな民だと恥ずかしめられてしまうと告げられます。そして38節以降は産業における呪いです。神様の守りがあれば豊かな収穫がありますけれども、多くの種をまいても少ししか刈り取れないと、稲子にやられるからです。ブドウ畑を作っても収穫できない、虫が食い尽くすからです。オリーブの木があっても油を取れないと、実が熟さない前に落ちてしまうから。子供が生まれても捕虜になってさらわれてしまう。その他木や実りは害虫の餌となってしまう。そしてかつては自分たちより低くあった希流者は繁栄するのに、当のイスラエルの民はますます惨めに落ちていくというのです。先ほど祝福の中ではイスラエルの民は頭となり王になることはないと告げられましたけど、44節にありますように希流者が頭になりイスラエルの民は王になると。かつて自分たちは主人であったのに、かつて奴隷であった希流者に支配されるようになると告げるのです。これらの原因は主に喜んで使えない、そして主の命令を守らなかったせいです。どうしてここまで祝福された民が落ちてしまったのかと人々そして子孫はいぶかります。さらに災いが遠くの地から、わしのようにと、わしというと、バビロンの、象徴ですけども、遠くの国から、わしが飛んでくるように、横柄な民が襲いかかっていき、あらゆるものを食い尽くしてしまう。城壁を持って守ろうとしても守りきれず、そして包囲された中で窮乏が及んで亡くなった子供たちを親が食べる、そういう状況になると告げられました。それはバビロニアにエルサレムが包囲されたときに実際に実現しました。そして約束の地から イスラエルの民は根絶やしにされると58節以降告げられています。ただこの災害の中でも憐れみが望んでいます。根絶やしにされると60節にありますけれども、62節には少人数しか残されないと告げられていますね。少人数は残るとよく取れば、これは神様の憐れみです。そして奴隷として捕虜として引いて行かれるということが63節にあり、またあらゆる地に散らされてしまうということが64節にあり、改めて知らなかった偶像の神々に仕えることになり、そして平安を得られない生活が続く。それは、せっかく主がエジプトから救い出してくださったのの逆に、せっかく救い出されて自由にされたのに再び奴隷にされる、異国の地で奴隷にされるということになると告げられているのです。しかし、29章そして30章あたり、30章に至るとですね、その異国の地で、主を思い出すということが告げられています。30章の9節10節を後に詳しく見ますけども、こう書いてあります。あなたの神主はあなたのすべての手の技、あなたの大義、家畜が産むもの、大地の緑を豊かに与えてあなたを栄えさせてくださる。まことに主はあなたの父祖たちを喜ばれたように再びあなたを栄えさせて喜ばれる。これはあなたがあなたの神主の御声に聞き従い、この御教えの書に記されている主の命令と掟を守り、心のすべて魂のすべてをもってあなたの神主に立ち返るからであると。ここで民は御教えを守れるように、守って祝福をいただけるようにされると告げられています。自分の力ではどうしようもなく主に従えず、そして正当な呪いを警告された通りに受けなくてはならなかった民ですけども、その苦難の果てに心から主を呼び求めるように信仰が呼び覚まされ、主を求めるときに主は豊かな祝福を再びもたらして民を回復すると約束されています。イスラエルの民がどうしてそうなったのか、彼らは祝福のうちに高ぶってしまいました。そして高慢になって主の恵みを捨ててしまいました。そのために呪いが警告の通りに及ぶのです。しかしその果てに今度は理由なしに死に立ち返り、そして祝福は戻ると告げられています。それは後に明らかになってきます。救い主の恵みによってです。私たちもかつてイスラエルの民が野党に祝福に高ぶって、そして、 苦難にあってもですね、主に立ち返ることをしないで自分で努力して乗り越えるんだ、そうなってばやはり、罪には、免れません。罪を乗り越えることはできません。そのことはイスラエルの歴史が証明しています。私たちはこのイスラエルの民の道を再び歩むことをせず、その果てに約束された救い主をただへりくだって信じることによって祝福をいただきましょう。私たちは異邦人として、民族としてはですね、こういう経験はしてませんけども、主はイスラエルの歴史を見て、同じ轍に陥らないようにと告げておられます。私たちは聖書の証がありますので、自分で罪を犯してみて、どうしようもなくなるところから、立ち返るということも、私もそんな中から救われましたけども、それを繰り返さないで、まっすぐ主のもとに来て、恵みから恵み、信仰から信仰に歩んでいきましょう。いちいち自分で苦難を経験しなくとも、聖書から学び、そして御言葉によって砕かれて謙遜にされて、そして主の恵みを知るゆえに謙遜にされて主に従っていくのです。この予言の通りにイスラエルは失敗を続け、呪いを招いてしまいました。この歴史はどんなに周到に教えられ準備しても、恵みなしでは罪に支配されている人類は神の義に至らないことを証明しています。それは私たちの信仰の養育のためです。私たちがまっすぐ恵みによって救いへと導かれ、恵みによって完成していくための備えでした。ローマ人の手紙の3章23節と24節を拝読いたします。ローマ3章23節24節、すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるからです。同じく6章23節、罪の報酬は死です。しかし神の賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。お祈りいたします。天の父様、どうかこのイスラエルの民に告げられた警告、そして実際にイスラエルが歩んだ後を通して、与えられましたキリストの救いに私たちがまっすぐ立つことができるようにどうか導いてください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。